ちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
今回はね、はい、今気になる新製品についてライバル同士を対決させてその実力を検証します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は本紙の関東特集、新製品10番勝負の中から、はい、特に6つね、電気自動車や iPhone4 といったようなね、新世代製品と呼ばれるものをズバッと切ってみたいと思います。
はい、確かに今各社から戦略的な商品が続々登場してしのぎを削っていますよね。
そうですよね。
これらの新世代製品からライバル関係となる商品同士を対決させます。機能や寝頃感など新製品の実力を明らかにしていきますよ。それでは早速いってみましょう。一番勝負、スマートフォン。先月ご紹介した上半期ヒット商品でもスマートフォンは目玉でしたが、 iPhone4 の登場でさらにこのマーケットに変化が起きているそうですね。
そうなんですね、iPad に続いて iPhone4 も各地でね、行列を生み出したんですよね、はい、iPhone4 はハードのスペックの向上というのもねすごいんですけれども、はい、大きなトピックとなるのは iOS4 の採用なんですね、はい、これ待望のマルチタスク処理にも対応していて、いろんな面でね進化はしてるんです、うん、で一方でね、 Google の Android OS にも最新バージョンとなる 2.2 が登場しました、
はい、
これフラッシュコンテンツへの対応というのが売りなんですね、うん、今後、まあ、いろんなメーカーからAndroid 2.2 を採用した端末がねデビューするということになりそうですよね、
はい、スマートフォン OS の一騎打ちということですよね、はい、iPhone4 は今買いと言えるんでしょうか。
まあ、気になるところですよね、うん、
はい、
iPhone4 と Android 2.2 を搭載した Nexus1 というのを比較したんですね、
はい、
でまずブラウザーに関しては iPhone4 と解像度がほぼ同じで表示範囲が広くなる Android 2.2 が、まあ、優勢なんです、うん、でフラッシュ対応というのも強みなんですね、ただ処理速度や、まあ、使い勝手ね、そして、まあ、なんといってもエンタメ機能というね、そういうことを考えると iPhone4 というのが若干有利となるというふうに言えるんですね、
はい、
総合的に見ると成熟してきた iPhone4 というのは買って損はないと言えるんですが、はい、まあ、ただね、マルチタスクの、まあ、警戒その他動画機能を重視しない人は iPhone の 3GS でも十分かもしれないという声もあります、
はい、2番勝負、モバイル Wi-Fi ルーター。 iPad やノートパソコンなど複数の Wi-Fi 機器を一つの回線で使えるモバイル Wi-Fi ルーター、こちらも最近注目されていますよね。そこで今最速最強のルーターはどの商品なのか教えてください。
ここもね、本当にいろんな動きが出てきていて、注目されているジャンルなんですけどね、
はい、
今回は iPad との組み合わせを念頭に置いて、まあ、その実力というのを洗い出したんですね、はい、NTT ドコモ、 e モバイル、 UQ コミュニケーションズ、日本通信の4社の5機種について、まあ、バッテリーの持ちとか、まあ、通信速度というのを比べたんです、
はい、
でまずバッテリーの持ちなんですが、またトレニーらしいことをやってみたんですけども、30分に1回、5MB の写真をダウンロードする方式で、まあ、各端末の、ね、バッテリーが切れるまでの連続使用時間というのを実際に測ってみましたと、はい、ずっとやり続けましたということなんですけれどもその中で、およそ12時間という長い時間使えたのが、はい、ドコモのポータブル Wi-Fi と e モバイルのポケット Wi-Fi でした、
はい、
他の、ね、端末が、ね、6時間とか7時間ぐらいだったんですよ。でそれを考えるとこの12時間というのは、ね、すごいですよね。で気になる通信速度ということなんですけれども、はい、これも、まあ、いつもねやってますけれども、まあ、テストをいろんなところでやりましたと、もう東京だとね、秋葉原、新宿、渋谷、品川、そして大阪は新大阪の、まあ、駅構内のモバイルコーナーから上田難波ですね駅前、そして名古屋の名古屋駅東っていうのとこビッグカメラのあたりですね、名古屋駅の西と、そして、セントラルパーク内っていうところでね、もうここで延々と、まあ、テストしまくりましたという
執念を感じますけれども実際に行って試したんですね。
で、まあね、結果ね、最も優れていたっていうのが、 e モバイルでした、まあ、ただしねモバイラーの多い混雑した場所での速度の低下というのは、まあ、考えた方がいいかもしれないですね。一方で UQ コミュニケーションズの WiMAX を使う2機種というのは、まあ、安定した速さだったんですね、まあ、こちらはその利用者もまだそう多くないのでネットワークというのが混みにくいということが言えるんでしょうね。で、まあ、総合的に見るとねバッテリー性能の高さと通信速度を兼ね備えた e モバイルのポケット Wi-Fi というのが全体的に魅力的でしたということが言えます。ただしね通信速度の安定性を重視する場合とかあるいは iPad で大量の写真をね扱うような場合には、まあ、UQ の Uload 7000SS も候補に入れてもいいかもしれないです、はい、
3番勝負デジタルグッズ周辺機器。iPhone や iPad が爆発的にヒットするにつれてその周辺機器も各社から出ていますよね。使い勝手はどうなんでしょう。
本当にねこの周りもねこう賑やかになってきてるんですよね、うん、はい、今後間違いなくブレイクしそうなのがワイヤレス音楽機器なんですね、うん、でオーディオメーカーが積極的に取り組み始めた Bluetooth 対応機器というので見てみましょうかね、はい、Bluetooth では音声の圧縮や、まあ、伝送する時のノイズで音質の劣化というのがねどうしても、まあ、避けられないですね、ただその中でも、まあ、比較的音質が良くて CD やラジオも聴けるパナソニックの DDOCSCHC40 というのはねコストパフォーマンスに優れてたんですね、はい、それとね、ワイヤレスヘッドホンで安定した音質だったのはゼンハイザーの MM400 や PX210BT というものでした、はい、でこれ長い時間ね聞いてても疲れにくいというふうに、まあ、高く評価されたんですね、はい、これは一つが2万円から3万円する、まあ、高級タイプなんですね、うん、一方でね普及タイプちょっと値段が安い方では、ソニーの DRC-BT60 の音質というのがやっぱり群を抜いていました。ただしこれはね手持ちのヘッドホンを接続するワイヤレスのレシーバーなんです。
Bluetooth を使ったキーボードも人気ですよね、
うん、現状ね iPhone や iPad といったものはね日本語キーボードへの対応がまだ、まあ、十分とは言えないんですね。でも小型のキーボードがあればメールやメモ入力というのがかなり便利になりますよね、はい、製品としてはリュードの RBK2100BTJ というのがおすすめですね、はい、キーピッチが 17mm と、まあ、広くて打ちやすくて折りたためるのがねなんといっても便利ですよね。
4番勝負電気自動車。最近電気自動車 EV に予約が殺到しているそうですね。苦戦しているガソリン車を尻目にとても元気な印象があります。
まあね、これ日産がね満を持してデビューさせる EV、まあ、電気自動車、はい、リーフはね発売は今年の12月です、うん、でも今予約がね殺到していてすで、に今年度の販売目標の6000台というのは埋まっているんですね。でただね9月からの本契約というのが始まるとキャンセルが出る可能性もあるんですよね。あと4月に販売が始まった三菱自動車のアイミーブというのも好調です。今制約してもね納車は10月頃になるという人気なんです。電気自動車のニーズというのはねメーカーの予想以上に大きかったようなんですね。
今のところ大手メーカーの EV はリーフとアイミーブだけですよね、はいはいはい、小型車のリーフと軽自動車のアイミーブをあえて比べると買いの1台はどちらになります
か、ね、まあ、あえて比べてみたんですけども、はい、あえてというところが重要ですね、はい、この2台を実際に走らせて、うん、まあ、乗ってみたわけですよ。で走行性あるいは、まあ、これ燃費とは言えないで電費ですね。電費というものを比較してみた。で、ね、走りの安定感あるいは静かさといったところではリーフの完成度が非常に高かったんですね、室内空間の広さとか余裕があるのはリーフでした、うん、でカーナビやエコー機能についても、まあ、やはり後発のメリットを生かしたリーフというのが、まあ、優れているということになったんですね、
は
い
は
い、
例えばどんな機能があるんでしょうか。
乗る前にね、携帯やパソコンからね、例えばエアコンのスイッチを入れたりとかあるいは充電のね、具合をね確認できたりとか
どのぐらい残ってるのか、
うんうん、っていうようなことができたりするんですね。あとね、カーナビの方ではね、あと、まあ、どれくらい走れるかというようなねそういうことが分かったりとかして、うん、そういうその電費を高める仕掛けというのが非常に充実しているんですね。
そしてその肝心の価格はどうなんでしょうね、うん、これは K のアイミーブが有利なんでしょうね。
でね、 まあ、国の補助金っていうのがねありますよね、はい、それを引くとリーフの車両本体価格は299万円、うん、アイミーブは284万円なんです、うん、ところがねリーフはカーナビが標準装備なんですよね、うん、これに対してアイミーブはオプションなんです。アイミーブに、まあ、純正ナビをつけると18万円かかるから、はい、実際のところはほぼ同じぐらいの価格になるというふうに見られます、うん、まあ、電気自動車を買うならリーフを待つのが賢明と言えるかもしれないですよね。
はい、でそもそも今電気自動車を買い時なんでしょうか。
まあね、まあ、いろいろな見方あるんですけれども、うん、例えば一般ドライバーの年間走行距離っていうのをね、それを想定した8000キロというもので、はい、試算すると、はい、まあ、年間ね、はい、そうするとその場合のランニングコスト、ガソリン車とのランニングコストを比べると3万円から4万円程度電気自動車の方が安くなるんです、はい、でハイブリッド車と比べてもやはり年1万2000円から1万5000円程度節約はできるんですね、うん、ただ2台ともね車両価格自体が高いので、うん、この電気代の安さで元を取るには20年以上かかる計算になりましたね。安くて得する車というのはまだまだねほど遠いというのが現状なんですね、うん、
では電気自動車を買うのはもう少し待った方がいいんでしょうかね。
うん、あの周辺の、ね、環境というのは確実に整ってきているんですね、うん、あのというのはこれ要するに充電するところっていうのがずっと、はい、どこで充電するんだっていうのがずっとその課題として言われてきたわけですけども、そういったものは整ってきてはいるんです、はい、ただ一方では次世代カーが次々と登場する見込みなんです、うん、例えばトヨタは充電できるハイブリッド車プリウスプラグインハイブリッドを来年末をめどに導入する計画です。航続距離が短いというね電気自動車の弱点をつく車なので、うん、これを待つ人というのは多いでしょうね、うん、しばらくはプラグインハイブリッドを交えた各メーカーの覇権争いというのが続きそうですよね、はい、
5番勝負ミラーレス一眼。ここ数年急激に進化しているのがミラーレス一眼です。私も趣味で写真を撮るので最近興味を持っているんですけれども、そもそもミラーレス一眼ってどういうものなんでしょうか。
うん、まあ、本当に、ね、ここ2年ぐらいでね、はい、いろいろ騒がれてきているものなんですが、はい、ミラーレス一眼とは一眼レフカメラからレフミラーを取り除いたものです。小型で軽いので一眼レフ初心者の支持を集めて誕生から2年足らずで一眼カメラマーケットの約2割のシェアを占めるまでに成長したんですね。で先月ソニーが新製品 NEX5 を投入したので、まあ、最近は要するにパナソニック、オリンパスイメージングと三つどもえの戦いになるということで注目を集めているわけです。
店頭並んでるのを見てるのも面白いですよね。発売から2年というとまだ発展している途中の製品ということもできますよね。
うん、まあ、その通りなんですね、はい、でそれだけに、まあ、各機種にどんな弱点があるのかというところは、まあ、なかなか見えづらいですよね。そこで今回はいろんな条件で、まあ、比較撮影をして、うん、各機種の強みと弱みというのを徹底検証しました。
はい、
どんなことをやったんだということなんですけど、ね、
はいはい、あの執念 の,
これあの実験、晴れた公園での撮影ということで、はい、まあ、基本的な性能というのをチェックしました、うん、それと30匹の猫がいるカフェで、
はい、
オートフォーカスとかで、ね、動画性能というのを見ました。さらにお台場の夜景をバックに高感度や動画で撮影してみましたと、はい、そういうね、まあ、こういろんな方面からこれでもかということでやってみたわけですね、はい、で、その結果ね、パナソニックのルミックス DMC-G2 が、まあ、操作性やオートフォーカス性能に優れていて初心者からね上級者まで使いやすいというふうに、まあ、評価されたということなんですね。ただね持ち運びやすさというのを重視するとやはり一番コンパクトで、高感度の画質に優れたソニーの NEX5 というのもおすすめです、ただしねこれあの人や動物といったような動く被写体にオートフォーカスを合わせ続けられないといった、まあ、ちょっとした、ね、弱点もありました。
6番勝負電動アシスト自転車。最後は以前も番組でご紹介したアシスト自転車です。このマーケットも拡大し続けていてママチャリタイプだけではなくてスポーツタイプの商品も増えてきているんですよね。
ね、本当マーケットの8割近くはママチャリタイプなんですけれども、このところね、クロスバイク型とかタイヤが小さいコンパクトタイプへのニーズというのが高まっています、はい、中でもね、男性の通勤ニーズというのがね、増えてるんですよね。よく見かけませんか ね本当にね、増えましたよ ね、
まあ、いい運動になりますからね。で、電動タイプなら三日坊主にならずに続けられそうですし、いいかななんて、
うん、そこで今回は通勤に適した電動アシスト自転車というテーマに絞りました、うん、またねやりましたよ。
いろいろ実験をしたわけですね、
はいはい、坂道とか段差とかね、はい、通勤ルートに予想される条件で乗り心地やアシスト力というのを検証しました、うん、その坂は何かと言いますと、うんうん、まあ、急斜面がね、初めから終わりまで続く難所と言われている都内屈指のね坂なんですけれども、150m 平均勾配 15.6% という、ね、行人坂、東京の目黒というところ、そして三田の幽霊坂、これもね途中からぐっときつくなるタイプの坂ですね、そして三高坂、これ特殊の金ですけれども、最もきつい部分っていうのもあるというね、この3つの坂を延々と登り続けましたというね
編集長が坂について語ってるのはすごいなんか面白い
はい、はい、それでね、このクロスバイク型だと急な坂でも力強く万人向けのヤマハパスブレイス L というのが有利でした、うん、ただし自然なアシスト感とかね、あるいはスポーツ自転車らしい、まあ、乗り心地というのを求める人には、はい、パナソニックのハリアというのが向いていると言えます、はい、一方でね、タイヤが20型と小さい小径車では、うん、ヤマハパスシティ X リチウムというのが評価が高かったんですね、うん、パワフルでバランスがいいので通勤ルートやね脚力を問わないんです。で、三洋電機のエネループバイクというのは力強いアシスト力というのは非常に魅力だったんですね、はい、ただバッテリーの減りが早いと感じる場面もあってね、使い方を選びそうです、はい。
さあ、今回お届けした内容は発売中の日経トレンディ8月号で比較した商品の機能一覧、調査の結果などビニーリー作用があって詳しく解説しています。実に47ページの大特集、編集長すごい、
はい、
気になる商品のライバル対決、細かい部分までぜひチェックしてください。週刊日経トレンディ、今週は本誌の関東特集、新製品10番勝負から特に期待の新製品をご紹介しました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
今回ね、いろんな商品ね、うん、まあ、ちょうどまあボーナスというね、はい、それの使い道を考えている方に、まあ、いろんなヒントを差し上げますということで、うん、特集組んでるんですけども、
10番勝負、
うん、こっちでは6つご紹介したんですが、はい、本誌の方では10番勝負ということでやってます、うん、例えばね LED 電球ね、これもね発射分をまあ、ちゃんとつけてどれぐらいの光が届くかとかね、
あと光の色の違いとか
広がり具合とかね、それが一目で分かるようにまとめられてます。もう大変でしたこれも。でさらにね、はい、まあ、いろんな他の一芸家電ね、この番組でも時々ご紹介しているような一芸家電をちょっとチェックしてみたりとか、はい、それだけではなくてどこで買えばいいかということで、ね、これはね家電量販店ね、東京だけではなくて大阪、名古屋、京都にも行ってます、福岡にこう行ってます。それで握り交渉をやって全国でどこまで安くなるかっていうのをやってま す。もうなんかね、やった人間はね、はい、まあ、部員がね、はい、泣いてました。
そうですよね大変な。
ということでね、本当にね、いろんな情報を満載でお届けしますので、はい、皆さんね、ぜひ参考なさってください、
はい。
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。 Weekly, 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 K-Trendy.